皆さんメリークリスマス。幼子イエス様の誕生の喜びが、皆さん一人一人豊かにあおれますように、祝福します。今日は、クリスマス礼拝として、捧げられるんですね。それでイエス様がこの地に来られた理由について、皆さんと共に、考えたいと思います。このヨハネの福音書を書いた使徒ヨハネは、イエス様を一番最初に、初めに出会って、また従った弟子であり、一番最後まで生き残った、弟子です。また、イエス様が、ローマの兵士たちに、ユダヤ人たちに捕まれた時、他の弟子たちはみんな逃げてしまったんですけども、このヨハネは、最後まで、イエス様のそばにいました。十字架の上で死なれた時も、遠いところなんですけれども、それを全部見ていました。また、このパトモスという島で、島流し生活をする時、彼のメッセージの主な主題はただ一つでした。それが、神は愛なり。このメッセージで書いたのが、ヨハネの手紙1章、2章、3章のところです。ハレルヤ。神は愛なり。神は愛ですということでしょう。特にヨハネは、自分の名前を聖書には書かないんです。ただ、代わりに、主に愛される弟子というのに書くほど、イエスの愛を強調した、人である。ということがわかります。彼がパトモスの島で最後に話した言葉が何なのか皆さんご存知でしょうか？はい、じゃあ皆さんこの前にスクリーンに出ているんですけども、ちょっと、ここに偏っているんですけども、ちょっと読んでみましょう。せーの。これらのことを証しする方が言われる。しかり私は来る。アメン。主イエスよ、来てください。これは、黙示録の一番最後に書かれているところです。この一言の中で皆さんどれぐらい主を愛したのかがわかります。この赤文字のところだけ皆さんもう一度大きい声で読んでみましょう。せーの。アーメン、主を来てください。アーメン、主イエスよ、来てください。少し長いんですけども、これを短く言うとどうなりますか皆さん。マラナタ。ハレルヤ。マラナタ。主イエスよ、来てください。最後までイエス様が早く来てくれるということを会いたいということです。特に今日の、ヨハネの福音書の、今日一章の、今日の箇所で、使徒ヨハネは、神様のこの神秘的で、また驚くばかりの受肉の愛を今証言しているんです。受肉という言葉、ご存知でしょうね。知ってますね。何の意味なのか。人間の体を持って来られたという意味です。神が人間の体を持ってこの地に来られた。これを受肉というんですけども、この神の受肉の愛はどんな愛なのか。これを今日皆さんと共に分かち合いたいと思います。最初に、この受肉ということは、神の愛ということは、愛する対象と一緒になることというです。皆さん、14節を読んでみ、見てみましょう。14節を見ると、言葉は人となったと書いてあります。ここで言う言葉は今は何でしょうか？この一章の一節でこの言葉について説明しているんですけども、皆一章の一節見てみください。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。アメン。この言葉は初めからあったということです。この初めということは、ある、出発線ということではなく、この宇宙が作られる前の永遠の時間とのことを言うんです。 この時から、この言葉は神様と共にあった。結局この言葉は神であった。こういうように証言しているんですけども、この言葉は誰でしょうか？イエス・キリストです。イエス様は初めからおられて、この作り主である神様と同じ神性を持っておられる方でした。初めの時から言葉として存在した神が、私たちと人間と同じ肉と血を持ってる、この、持ってこの地に来られたということです。なぜでしょうか、皆さん。なぜ神がこの人間の体を持ってこの地に来られたでしょうか。罪に陥ったこの人間を救われるためです。溺れている人を助けるために私たちは水に入るでしょう。このように罪に陥っている人たちを人間を救うため、神が人になったのです。これが受肉の愛です。本当の愛は皆さん、その愛する、その対象人と一緒になることなんですよ。でもこれは、まあ、たやすいことではありません。結構難しいことです。例えば私たちが貧しい人たちを、なんかお金で、物質的なことで助けることはできるんですけども、彼らと共にする、一緒になるということは難しいことですね。神が人となるということは本当に話にもなれないことなんですね。人間がある動物に、人間がもうアリのように、変身するようなそういうこと、これもできないことでしょ。これよりももっと言葉にならないことなんです。しかしイエス様は神の栄光を捨てて人になったと、このピリポの手紙に書いてあります。キリストは神の御姿でおられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿を取り、人間と同じようになられました。自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。神のすべてのことを捨てて人になったということを、このように、使徒パウロは表現しました。なぜ人となれましたか？さっき申し上げたように、私たちを愛されたからです。その愛を持って、その愛によって、僕と皆さんが今、救われたんですね。ハレルヤ。この救われるために、この地に来られたんです。すべての栄光を捨てて、この地に来られたんです。これが神の受肉の愛で、この受肉されたことを記念する日がクリスマスです。日本ではクリスマスというその概念がもうかすかなことでしょう。あんまりね、ないんですけれども。ただプレゼントを交換する日、パーティーする日、楽しんで遊ぶ日ということな、ことだけですけれども、イエス・キリストがこの地に来られたことをお祝いする、記念する日がクリスマスということですね。だから皆さん、このクリスマスを通して私たちが悟ることは、本当の愛は、愛する人と一緒になることであるんですね。ハレルヤ。皆さんが誰かを愛するんだったら、その人の全てのことに関心があるでしょう。そういうことを言うんです。多くの人たちが、選挙は大変だと言われます。なぜ大変だと言いますか？それは、現地の人たちのようにならなければならないから。自分の国を離れて、他の民族、他の部族、他の文化、それに合わせて、もうまた、仕えなければならないと。アフリカの選挙といえば一番先に思い浮かばれる人がリビングストンという人です。このリビングストンという人はイギリス人ですけれども、
アフリカを
本当に愛したので、
もう全生涯をアフリカで生活しました。
ドイツ人の皆さんもご存知のように、アルベルト・シューバイチャー
も自分の
人生をアフリカで
全部彼のためにもう使いながら全部その生活したということです。
うちの教会は、この、教会創立の30周年記念で、今、10月に、韓国ビジョントリップに行ってきました。でも、韓国の教会とまたいろんな信徒たちの愛と、また使いによって、お金が結構残りました。3分の2しか使ってない。それで、これ残っているお金をどうするのか、ビジョントリップのチームと、話したんですけども、結果として、自発的に、選挙献金に捧げようとなりました。それで、もうほぼ、ね、全、もうわからないんですけども、聞いた話ではほぼ、ね、全額がまた献金として、入られたということですけども、その献金を、タイとアフリカのウガンダで、神学校と教会に仕えている選挙士たちに、献金するようにしました。その中でそのウガンダの選挙士はもう20年以上今アフリカで働いているんですけれども、もっと献身したい、もっと彼らと共にしたいということで、2年前に国籍を変えました。ウガンダに。韓国からウガンダに。もう彼は今はウガンダ人です。まあ、完全にアフリカ人になったということですね。神様も、私たちを人を本当に愛されたので、人となり、なったというふうに書いてあります。その方がイエス・キリストですね。でも皆さん、イエス様は人間だけになられたのではありません。罪人までになられた。そして十字架の上で死なれたということ。書いてあるように十字架の死にまで従われたと書いてあります。使徒ヨハネはこの人になってまた罪人として十字架の上で今血を流したイエス様のことを全部目撃しました。ローマ兵士が槍で脇腹を刺したとき、その体から血と水が流したことを全部見たのです。完全な人間、その通り。だからこのヨハネは、その場面を、その時のことを考えるとき、もう度に、まあ泣いて、また泣いたと思います。イエス様を受けたその、痛み、苦しみを、もう、心痛いからではなく、自分を救うため、この地に来られたイエス様の愛に感激して泣いたと思います。私たちもこのクリスト様を通して、このイエス様の愛を感じられますように願います。アメン。この2番目の、この十二区の愛ということは、愛する人と共に住むことです。この十四節の言葉を見ると、言葉は人となって、私たちの間に住まわれたと書いてあります。人となって共に住むということ。言葉が私たちの間で住むということは、神が人間の間で共に住まわれるという意味でしょう。ただしばらく間に神が人間に変身したことではなく、もう常に人と共に住むということです。これを何と言うんですか？インマヌエルと言うでしょう。インマヌエル。私たちと共に住む神様。 私たちの中に住むという言葉は、天幕を張る、天幕の中に住むという意味です。すなわち神様が私たちが住んでいるこのみすぼらしいこのところに来られて共に生活することなんです。聖書を見ると神が人たちと共に住まわれるために本格的に働き始められた時があります。いつですか皆さん。木曜聖書学び会で勉強した人たちは知ってると思いますね。神様がモーセに、私があなた方の中に住みたいから幕屋を作りなさいと告げられたんです。この幕屋、天幕です。その中に私が住みたいんだ。だからこの幕屋を作りなさいと。これが住むという言葉です。旧約の幕屋はイエス様の模型ですね。なのでイエス様がこの人間と共に住まわれることは、もうすでに神様の大きなご計画、プランだったんです。それをイエス様もしてたと思いますね。だからこれを考えてみると皆さん、愛は共に住むことなんですね。愛する人たちと共にすること、これをイエス様も願っておられたと思われます。実際イエス様の生涯を見ると、人たちと共に生活をすることで本当に貧しくなりました。30年間人間の大工さんとして働いたんですね。また人間と共に苦しまれました。人生の苦しみ、この辛さを体験されたということでしょう。イエス様は皆さん人間の弱さを、すべてのことを知っておられる神様です。なんでこれがないですね。ヘブル書の4章を見るとですね、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのですと、こういうふうに書いてあります。大祭司である、先週木曜日学びました。大祭司であるイエス・キリスト、人間のすべてのことを知っている、また分かっているイエス・キリスト、人間の喜怒楽を共にしました。皆さんのすべてのことをご存知であるイエス・キリストです。ハレルヤ。感謝すべきことでしょう、これは。もし皆さんに神様が、いや、他の人たちが、あそこの、罪人たちがたくさんいるところに行って共に住みなさいと言われるんだったらどうしますか？行けるんでしょうか？自分の家を離れることも私たちは恐れてるんです。自分の町を離れることも恐れてるんです。自分の国から離れることも嫌だと思う人たちがたくさんいるんですね。このスンジェンドルフという人が監督したこの、モラビア兄弟団というその共同体があります。ドイツにありますけども、皆さんご存知ですか？この1700年代の人ですね、スンジェンドルフということです。しかしこれは1700年代にこの共同体は全世界に大きな影響を及ぼした共同体です。簡単に例えするとジョン・ウェスレー、皆さんご存知でしょう。ジョン・ウェスレーが信仰的にさまよったとき、アメリカに行く船に乗りましたけども、その船でこのモラビア
兄弟団に初めに出会いました。何ヶ月間の船生活を見て、彼らが本当に敬虔な生活をしていることを見て、本当に感動を受けました。それで今までの信仰生活からもう生まれ変わって、後でこのメソジスト教を作ったんですね。このモラビアン兄弟団にもう大きな影響を受けたというです。この共同体は本当に宣教中心的な共同体です。その中で皆さん、ある青年がいるんですけども、アフリカから奴隷として捕まえてきた人たちに福音を伝えるため、自ら奴隷になって彼らと共に生活しながら福音を伝えるんです。このモラビアン兄弟団は1732年プロテスタント教の中で最初に西インドに宣教師を送り出したんです。それぐらい宣教中心的な共同体ですけれども、アフリカのギニがというその国がありますけれども、ギニに宣教のため160人の人が行ったんですけれども、その中で78人がその風土病やまた熱病によって死にました。しかし彼らは宣教をもう続けてしたんです。それで150年間この共同体だけで2158名の宣教師を送り出すことができたんですね。このように皆さん、イエス様が罪人である私たちと共に住むため、この地に来られたその愛が分かっているから、この青年も、またいろんな人たちも、自ら宣教師に向かって行ったということです。彼らと共に生活するため。その意味で、このクリスマスのことを考えてみると、このクリスマス本当に感謝すべきの日で、喜ぶ日ですね。ハレルヤ。私たちと共に生活するため、神がこの地に来られたからです。受肉されたイエス様は、皆さん、聖書を見ると、民たちと共に住まわれながら、共に泣き、共に喜びました。ナジャロが 病によって死んだ時、イエス様も泣きました。人たちに指差しされるそのサマリアの女に出会って慰めて、また伝道することによって彼女に希望を与えてくださいました。皆さん、愛は共に笑って共に泣くことです。愛は苦痛も苦しみも喜びも共にすることです。このメッセージの後、皆さんが各会でスペシャルタイムを持って神様をお祝うその時間を持ちますけれども、婦人会が準備する賛美の内容がこの共にするということでしょう。共に笑う、共に祈る、共に使える、この愛が、神様の愛が私たちと共に生活するため来られた、この愛です。天のすべての栄光を捨てて、素晴らしいこの地に来られて共に住まわれたこのイエスを、私たちはこの日、クリスマス日だけではなく一年中と主を賛美したいと思います。ハレルヤ。その主を賛美する皆さんになりますように祝福します。3番目ですけれども、この受肉の愛は恵みと誠に満ちておられるんです。 恵みということはですね、皆さん、資格がない人に、ただで与えられる恩賞ですね。もらう資格がありませんけれども、まあ、ただでくれるものなんです。律法によると、罪を、罰を受けるはずの人に、この罰の代わりに賞をあげること。刑務所に行くはずの人に、刑務所ではなく、自由人として行かせること。地獄に行くべき人に、地獄の代わりに御国が与えられること。これが恵みでしょう。イエス様は私たちにこの恵みを施されるために来られたんですね。私たちはもうすでにこの恵みを受けて救われた人だと信じます。アメン。すでにこの私たちの上にこの恵みは満ちているのです。ハレルヤ。この16節で言う、皆さん聖書を見ると16節で何と書いてるんですか？この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けた。あふれる恵みをこのようにヨハネは表現しました。恵みの上にまた恵みが与えられた。資格はないんですけども、神様は私たちを愛することで、この恵みを与えてくださった。ということでしょう。皆さん、神様の恵みは波のようです。また来るんです。また来るんです。止まることはありません。なので皆さん、この主の恵みはいつも豊かです。ハレルヤ。足りないことがありません。主を信じる者は、このように豊かな恵みの中で住んでいるものなんです。聖書を見ると、イエス様は、会う人たちに、恵みを与えてくださいました。カニの現場で捕まれた女にも、5人の夫を持っていた女にも、十字架で死なれるとき、隣にいたその強盗にも、ステパノを石打ちで殺したそのパウロにも、イエス様は恵みを施してくださいました。一方によると、もう呪われるべきですから、恵みによって救ってくださり、許してくださり、伝道者として用いてくださったんです。それで使徒パウロはこういうように告白しました。神の恵みによって私は今の私になりました。ハレルヤ。主の恵みによって私は今の私になりました。でも私たち、それは恵みだけがあれば全てが解決されるんですか？というような異議を申し立てることができると思いますけれども、そうです。恵みが全てではありません。恵みだけで私たちのすべての罪が許されるんだ、覆われるんだのではありません。神様は愛の神様と同時に公義の神様だからです。恵みの神様と同時に真理の神様です。真理を離れた恵みは不義です。その上に、受肉したイエス様の愛は、この恵みと真理が満ちているのです。皆さん、人間は神様の恵みなしには救われません。人は、もう律法によると数百 個以上の律法を犯した罪人だからです。
それでモーセによって与えられた律法だけがあれば救われる人は一人もいないんです。
そしてパウロはこういうふうに言いました。なぜなら人は誰でも律法を行うことによっては神の前にきっと認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。
そのためイエス様はこの律法の代わりに恵みと真理を見せてくださるためこの地に来られたのです。
17節、皆さん共に読んでみましょう。
聖書を持っている方は聖書でもうスクリーン持ってもいいんですけど、一緒に読んでみましょう。せーの。
律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。
しかし皆さん、この恵みと誠、真理ですけども、これは反対の概念です。
真理は公義の川で立ちます。それで何が正しいか何が間違っているのかを分別するんです。
だから不義を許せないんです。
だからこれをこれが共に立つということは難しいんです。矛盾があるんですね。
じゃあどうやってこの律法の前で罪人を恵みで救って、またこの真理に逆らわないことができるでしょうか。
恵みと真理が反対の概念ですけれども、これが悩みで、これが難しい問題ですけれども、
この悩み、この問題を解決したことがイエス・キリストの十字架ですね。ハレルヤ。
イエス・キリストの十字架、
イエス様が人間の代わりに、罪人の代わりに十字架で死なれることで、この愛と公義、恵みと真理を同時に満たされたんです。
イエス様が自ら十字架につけられて呪われたことで、この律法の要求を満たされたんです。
律法として私たちは死ぬべき人だから、それをイエス・キリストが代わりに十字架で死なれたんです。
それだけではなく、その恵みによって私たちをまた救ってくださったんです。
十字架の死ということは罪の結果としての払いですね。
だから皆さん、この恵みということは、
私たちは資格はないんですけれども、一方的な主の愛によって与えられることなんです。
ハレルヤ。
その恵みによって私たちは救われたんです。
これは神様のプレゼントです。アメン。
主のプレゼントです。
このように皆さん、真理と恵みで満ちておられるその中肉の愛によって私たちはもう救われたと信じます。ハレルヤ。
この日がクリスマスです。このためにこの地に来られた方がイエス・キリストで、それを記念する日がクリスマス。
皆さん、この人間の体を持ってこの地に来られたこのイエス様を記念するこのクリスマス、皆さんこの日を喜びましょう。アメン。感謝しましょう。アメン。
この十肉は愛です。愛によってこの地にイエス様が来られました。
皆さん、このイエスの愛を感じていらっしゃいますか。
どれぐらい感じているんでしょうか。
全然感じないというんだったら、このクリスマス意味がありません。今ちょっとヨハネはこのイエス様の愛を自分の耳で聞いた、目で見た、手で触ったと、まあ告白してました。自分の耳で聞いた愛、目で見た愛、そう手で触った愛だと。こういうように今、ヨハネの手紙で表現しているんですけれども、その愛を今伝えるため、このヨハネの福音書を書いたのです。皆さんもこのクリスマスを通して生きておられる、今も生きておられるイエス様のこう愛が十分に味わえるように願います。ハレルヤ。その愛によってもう本当に感激して泣くことができるように、感謝して喜びがあおれることができますように、この一日がそのような喜びがあおれるクリスマスになりますように、主の御名によって祝福します。アメン。祈りましょう。